お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
The Indigenous Voice referendum has been defeated.
Australia has voted no.
Overwhelmingly rejected a voice to parliament.
昨年の10月14日に行われた国民投票レファランダム、国会への先住民の声の設置をめぐり票が投じられ、反対多数で否決されました。それから1年、先住民やトレス海峡諸島民の人は国民投票の期間中に加熱した人種差別に今もさらされています。国民投票が否決されたことで、その差別も激しくなったと指摘する声も聞かれます。今回のエピソードでは、国民投票の結果の裏にあるミスインフォメーションとディスインフォメーションの存在、そして人種差別や中傷の増加、オーストラリアの国としてのアイデンティティなどを探ります。昨年10月14日の夜、国民投票の結果が判明しました。先住民とトレス海峡諸島民の声を政策に反映するための機関、国会への先住民の声を設置し、憲法に明記することに、有権者の 60% が反対票を投じました。国会への先住民の声の設置は、心からのウルル声明で示された3つのステップ、ボイス、トリーティ、トゥルースの一つでした。タガラガとグーマッチの男性、コナー・バウデンさんの家族は、心からのウルル声明をまとめる中心的役割を果たし、国会への先住民の声の設置に向けて熱心に取り組みました。バウデンさんです。国会への先住民の声が邪悪な存在であったことはありません。アイデアが生まれた時から考えにあったのは、自分たちのコミュニティ、特に遠隔地の家族を助けるための話し合いのその場を設けたいという思いで、それ以外のものはありません。バウデンさんでした。国民投票に向けたキャンペーンが始まると、バウデンさんは誤った情報、ミスインフォメーションが拡散されていくのを目の当たりにしました。何かしなければと、国会への先住民の声を説明するビデオを作り、ソーシャルメディアへの投稿を始めました。その効果はありましたが、一方でバウデンさん個人も犠牲を被ることになります。もともとは知識を教え伝えていこうと思って始めましたが、人々を取り巻く嘘を正すことに忙殺されてしまいました。本当に大変でした。そのために私は1000人の異なる人に同じ話を3つのプラットフォームで1000回語り続けなければなりませんでした。バウデンさんでした。国会への先住民の声とは何かをめぐるミスインフォメーションの広がりは、想像を超えて大きく強いものでした。国民投票のキャンペーン期間中、議会法の専門家でレファランダムカウンシルの憲法顧問を務めるゲイブリエル・アップルビー教授は、キャンペーン中に流される情報について、その真偽を調べるファクトチェックを行いました。教授は同僚2人とともに、賛成派と反対派それぞれの公式パンフレットを調べました。アップルビー教授です。私たちの調査では、賛成派の主張を載せたパンフレットはおおむね正確でした。事実や歴史上の記録に基づき、現実に存在する調査で裏付けられ、あらゆる文脈、背景や意図を含んだものでした。その一方で、反対派のパンフレットは概して誤解を招く内容でした。前後の状況から切り離された部分だけが使われ、多くの関連情報が省略されていました。歴史的な背景が省略され、掲載されていた主張は調査で裏付けられたものではありませんでした。アップルビー教授でした。教授はまた、その情報がたとえ真実ではないと証明されても、同じ情報が流され続けるサイクルを経験しました。ある主張に対してファクトチェックを行ったとします。その結果は公開され読まれるでしょうが、また振り出しに戻ります。その次の週には政治家や活動家がまた同じ主張を行い、またその主張に対してファクトチェックが行われるのです。アップルビー教授でした。反対派のキャンペーンの顔として活動していたジャシンタ・ナーパジンパー・プライス影の先住民担当相は、 SBS エグザミーズに対して文書で回答し、国会への先住民の声をめぐり行われたファクトチェックについて、その大半は客観性に欠けており、賛成派にとって有利になっているとの見方を示しました。プライス影の先住民担当相は声明でさらに、国民投票の結果が自分の望む形にならなかったことで、 国民投票自体の有効性を疑わせるようなことを言う人は常にいるものですと反論しました。
This is divisive. It's unknown. Brings a differentiation of rights based on race.
Do we want to be a country where people are divided by race?
国民投票で特に注目を集めた推論の一つに、国会への先住民の声を設置することは人種によって持つ権利が異なることにつながり、国を分断するものだというものがあります。これに対してアップルビー教授は、自分が知るミスインフォメーションの中で最も広まっているものだと語ります。
Our constitution already divides
people. オーストラリアの憲法はすでに人種で国民を分けています。特定の人種だけに向けた法律を作る力を持っています。そしてその力が向けられる対象となっていたのは、歴史的に先住民とトレス海峡諸島民の人たちです。そしてそれは彼らに悪い影響をもたらしました。この誤った推論は実際の歴史とは完全に切り離された考えです。アップルビー教授でした。他のミスインフォメーションでは、国会への先住民の声を設置することは、いわゆるトロイの木馬と呼ばれる戦術であり、この機関がひとたび設置されれば、急進的な活動グループが国会に影響を与えるようになるというもの。そして、国会への先住民の声を設置することで、先住民とトレス海峡諸島民はその主権を譲ることになるというもの。さらには国会への先住民の声を設置することで税金が引き上げられ、先住民でない人の自宅が差し押さえられるというものもありました。バウデンさんです。
先
住民はあなたの裏庭を欲しがっている、あなたからより多くの税金を引き出そうとしてあなたの収入を奪おうとしているなどの説得力のあるような話の流れがありました。これは真実ではありません。コミュニティの一員である先住民たちはただ幸せに人生を送れるようになりたいだけです。バーデンさんでした。国民投票の後、先住民がリードする危機ホットライン13ヤーンが受ける電話相談の件数は1日100件近くになりました。昨年11月の最初の2週間に受けた電話相談のうち、その 25% は人種差別や嫌がらせの通報でした。これは通常の2倍の割合です。先住民とトレス海峡諸島民のソーシャルジャスティスコミッショナーケイティ・キッシュ氏は、国民投票が反対多数で否決されたことで堂々と差別を行う人が増えたと感じています。私が確信しているのは、国民投票の結果を受けてコミュニティ内の一部の人が人種差別、人種的憎悪、人種的中傷を続けて良いという免罪符を手にしたと感じていることです。キスコミッショナーでした。そしてソーシャルメディアにビデオを投稿するバウデンさんは引き続きオンライン上で攻撃の標的となっています。バウデンさんです。
The thing was when the referendum finished, the comments on your phone didn't stop coming in.
厄介なのは、国民投票が終わってもコメントは止まらないということです。国民投票の後しばらく人と話すことを自分は避けていました。商店街に出かけて非常に居心地が悪くなったのを覚えています。バウデンさんでした。このような気持ちになるのはバウデンさんだけではありません。キスコミッショナーです。国民投票から数日数ヶ月経って、そして今日この日まで、今でも私たちは自分たちがこの国に属しているのかどうか疑問を抱いています。国民投票の2日後、息子から電話がありました。お母さん、どうしていいかわからない。自分が求められていない存在だと知った今、どうやって街中に出かけることができるのか、と。キスコミッショナーでした。ミスインフォメーションとディスインフォメーションは、国会への先住民の声をめぐる国民投票の結果に大きく影響しました。そしてオーストラリアが進める社会的結束に向けた歩みにも影響しています。昨年の国民投票を受けた演説で、当時先住民担当相だったウィラジャリの女性リンダ・バーニー議員は、反対多数による否決という結果になっても和解に向けた希望は残されていると呼びかけました。すべての先住民、そしてトレス海峡諸島民に言いたいと思います。自分のアイデンティティに誇りを持ってください。6万5千年続く歴史と文化の一部であること、あなたがこの国に持つ正当な場所を誇りに思ってください。 私たちは取り組みを続け、前に進み続け、力強く反映します。和解への道が閉ざされてしまったわけではありません。バーニー議員でした。 SBS のポッドキャスト SBS エグザミンズのレイチェル・ノールズのエピソードを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。 SBS エグザミンズの他のエピソードは日本語で SBS ジャパニーズのウェブサイト sbs.com.au/japanese またはポッドキャストアプリからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。